私たちは、ずっとルカによる福音書を23章まで読んでまいりました。最後の24章を残しているんですが、24章を開いたときに、これは復活の箇所であります。レントの期間中に復活の箇所を読むのもちょっと、どうかなということでありまして、それはイースターにとっておきたいと思います。24章についてはイースターとその後に、改めて読みたいと思いますけれども、イースターまでの6回の礼拝において、私たちは祝福のもといであるということ、新年の朝に私自身に与えた神様からの課題でありますけれども、私たちは祝福のもといなんだ。私は本当にお一人お一人がそういう存在であり、お一人お一人が本当に今日も祝福のもといとして、その職場に、その家庭に、その地域に使わされていきますように、そういう祈りを持って、おりますけれども、毎朝祈りの時を持っておりますけれども、本当にその与えた人生、一度きりの人生、私たちの存在がどんな状況の中にあっても、周りの人々にとって祝福を与え、喜びを与えるものなんだということをお話したいと思うのであります。状況はどうであれ、戦いはあり、悩みはあり、痛みはあり、どうしてこういうことかということも起こってくるでありましょう。でもその中でも、私たちの存在は世の光であり、木の塩であり、祝福を与えていく器なんだ、そのようなものとして私たちはこの世に置かれているんだということを、6回の礼拝を通してお話していきたいと思っております。今日は第1回でありますけれども、ヨハネの4章から、私たちは状況に振り回されて生きていくのではない、環境によって幸せになったり幸せに なくなったりするのではない、内側に泉をいただいて、心の内側に泉をいただいて、その泉から命の水が湧き上がって、周りの人々を、自分を生かし、自分を満たし、また周りの人々を満たしていくんだ、そのような存在なんだということをお話したいと思っております。ここでですね、イエス様、今日のところでですね、イエス様は井戸のそばに座っていらっしゃった、昼の12時ごろ井戸のそばに座っていらっしゃったと書いてあります。この日本にアメリカにおいてもそうなんですけれども、このイスラエル・パレスチナ地方にとって、この地方に住む人々にとって、水というのはとても大切なものであります。今回ですね、日本に行った時に、弟に会いました。弟と話をしている時にですね、弟が、この間の1月の初めですけれども、イスラエル旅行に行ってきた、今はですね、弟は聖書学院の事務をしているんですが、その聖書学院の修学旅行がイスラエル旅行ですね。もちろんそれは積み立っていくわけでありますけれども、このイスラエル旅行です、聖書の背景になった、聖書の読むときに、本当に私たちは日本的な感覚でこれを読み込んでしまうのでありますけれども、このイスラエルのこの情景であるとか、この天候であるとか、そういうものをですね、その背景にあるものを知るためにですね、イスラエル旅行に行くんですね。で、弟は今回、事務員としてですね、それが必要な、今年は引率という形でそこに必要とされていったようであります。で、こういうふうに言ってたんですけれど、毎年ですね、この修学旅行の中で体調を崩す方がいる、ところがですね、今年は一人もいなかった。ガイドの方が、いつも日本人の方の、日本人のガイドの方がですね、イスラエルにいらっしゃるんでありますけれども、その方がいつもいつも、水を飲んでください、水を飲んでください、水を飲んでくださいとおっしゃる。で、10人15人で行くようでありますけれども、10人15人いる中で、必ずそれでも、いつの間にかですね、水を飲むことを忘れて体調を崩してしまう人がいる。でも今年は一人もいなかったんだって話をしてくれました。そうなんですね、自然、空気が乾いていますから、だいたい雨量がこの アメリカ東海岸の半分以下であります。そして4月から、10月くらいまで全く雨が降らない、 全く降らない。そういうところであります。ですから空気は本当に乾いているんですね。カリフォルニアのサンディエゴだとかロサンゼルスに住んだことがある方は大体お分かりだと思う。あそこに似ているんですね。そういうところであります。本当にいつの間にか汗がだらだら垂れてくるってあんまりないんですけれども、いつの間にかですね、表面から出た汗がどんどん蒸発していってしまう。だから気がつかないうちに脱水症状を起こしている人がいるそうであります。ですから特に日本やこの、ニューヨーク近郊から行く人は本当に気をつけなきゃいけないという、体がそういうことに慣れてないですからね、気をつけなきゃいけないと言われますけれども、そうなんですね。本当にこの地方の人々にとって水というのは生命線なんです。ここら辺だったらどこでも木は生えてますけれども、この、そういうところに行くとですね、泉のそばだけ木が生えてる。水があるところだけいつも青々としてる。夏はそうじゃないところは全部木が枯れてしまう、草も枯れてしまう、そういうところであります。で、本当にそんな中でイエス様は喉の渇きを覚えられた。そして水を飲ませてくださいというふうにこの女の人に頼んだんですね。ですから私たちがこの普通に頼むよりもうちょっと切実なこのお願いします、この深い色だってここに書いてあります。この後のところには書いてありますけれども、深い色で本当にイエス様は雲を持っていらっしゃらない、その中で水を飲ませてくださいとイエス様は切実な思いでこの女の人に聞いたんだろうと思います。ところがこの女の人はですね、ちょっと喧嘩をしたんですね、いきなり、最初から。あなたはなぜそんなことを言うんですか？サマリアの女の私に。あなたはユダヤ人でしょう。そうなんです。ユダヤ人とサマリア人はあまり仲が良くなかった。特にユダヤ人の方がサマリア人のことを見下していた。だから、いつも見下されてる側ですよ、女の人の立場からすると。なんでいつも見下しているあなたが私にそんなことを頼むの？みたいな。そんな感覚だったんでしょうね。最初から喧嘩腰だったんです、ね、私たちもある時、そういうふうに いきなり喧嘩腰のですね、方に出会う時があるかもしれません。何かというとすぐ喧嘩腰になる方に出会うことがあるかもしれません。そんな感じだったんですね。ところがイエス様はですね、そんな中でイエス様はぐいぐいとですね、あんまり噛み合ってる会話ではないかもしれませんけれども、ぐいぐいとですね、この女の人をこのもっと大切なこの水、本当に大切だ、私たちの本当に生きるか死ぬかって問題だ、でももっと大切な水があるんだ、この水が大切な以上にもっと大切な水があるんだ、その水を私は与えよう。そしてこの話がですね、進んでいく中で15節を見るならば、私に水をくださいって、最初はイエス様の方から水くださいとお願いしておきながらですね、この15節のところではこの女の人がその水を私にください、この女の人の方がイエス様にお願いするように、このですね、立場が逆転するほどですね、話が水の物理的な水の話から魂を満たす水の話にぐーっと引っ張っていく。で、私たちにとってもそうです。一番大切なのはもう物質的なものの大切さもあるでありましょう。でも本当に大切なのは何かって言ったら霊的な問題です。霊的なこの魂の問題です。心の問題です。私の心を満たす水をください、私の心を満たしてくれる水をください、これは私たちすべてのものの心の叫びではないでしょうか。このそりゃ本当に物理的な水だって大切ですよ、それは。でもそれだけあれば私たちは生きていける存在ではない。本当に私たちは魂を満たす水が必要なんです。そしてなんとか心を満たしてほしい、なんとか心を満たしてほしいといろんなものにそれを求めるんです。多くの人々は仕事にそれを求めるでありましょう。でもですね、どこかで仕事を辞めるときがある、仕事を手放すときがある。 でよく言われるのはですね、男の人はそのずっと仕事に年齢てくると、この定年した後何をしていいかわからない、だから今のうちに趣味を見つけなさいよ、今のうちに何かやりたいことを見つけなさいよ、生きがいを見つけなさいよ、そんなことが言われたりします。また社会奉仕みたいなことをした方がいいよ、そんなことが言われたりします。ある人々は仕事に求めるでしょう、ある人は趣味に求めるでしょう、ある人はお金に求めるでしょう、ある人は家族に求めるかもしれない。いや、本当に家族というものはありがたいものでありまして、家族のが一番近い存在であるかもしれません。でも、この人の例がそうであったように、家族が満たしてくれるかというとそうではない時があまりにも多い。この女の人もそうでありました。結婚して、家庭を持てば私は幸せになれる。私は満たされる、そう思っていました。でも、それが裏切られ、裏切られ、裏切られ、彼女の言葉を見るならば、この言葉というか、イエス様の言葉でありますけれども、あなたには5人の夫があったって18節に書いてありますね。あなたには5人の夫があった。教会図書に入っている薄っぺらい本であります、薄っぺらいじゃない、薄い本でありますけれども、薄いけど中身はたくさんある本でありますが、この薄いですね、本でありますが、アリ先生っていう、日本で、牧師をしているイラン人の方、イラン人の方でクリスチャンで、彼は日本に来て牧師をしていらっしゃるんですが、その方のお証しを読みました、この間、その本を読みました。そのアリ先生のこのお証しを読んでいるとですね、まさにこれと本当に同じことが彼の お母さんに起こるんですよ。この自分が生まれて間もなく お父さんが亡くなっていく中、亡くなってしまう。その後、お母さんは何回も何回も何回も結婚するんです。1回、2回、3回、今度の結婚こそ私に幸せを持ってきてくれる。今度の結婚こそ私を祝福、私を喜びあふれさせてくれる。そうやって何回も結婚するんです。でも、3回だか4回だか続けた後に、ダメだこれだと思う。で、今度はどうするかっていうと、結婚という形を諦めるんです。ですから、アリ君がですね、10歳くらいの時には、その、お兄さんお姉さんたちみんなで家を出ちゃってですね、アリ君とお母さんだけ残された。そしたらお母さんのこと独り占めできるかなと楽しみにしてたら、全然違う現実が待っていた。毎日のようにこれが新しいお父さんだよっていう人が変わるって、違う人を次から次からお母さんは連れてくる。とっても美人のお母さん。まさにこの女の人と同じことがアリ君のお父さん、お母さんに起こった。この女の人も5回の結婚式だけれども、今度のはあなたの夫ではないって、正式な結婚式ないじゃないか。今度こそ私の心は満たされる、今度こそ私の心は満たされる、今度こそまた乾く。イエス様は13節で、この水を飲むのはまた誰でもまた乾くって言われました。それによってまた満たしてもらおうと思ってるかもしれない。今度の結婚によって、今度の男の人によってあなたの心を満たしてもらおうと思ってるかもしれない。でもそれによって満たされるかというと、そうじゃない。あなたの心はまた乾くんだ。それに対してイエス様は、しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。私はあなたに水を与える。その水はあなたの中で乾くことがない。それだけじゃなくて、あなたの中で泉になる。そして泉になって、あなたの内側に水が湧き上がっている。あなたの心の中に泉ができて、それが周りの人々を満たしている。方向が正反対にある。 誰かが私を満たしてくれる、この結婚が満たしてくれる、この仕事が、この趣味が、このお金が、この家族が私を満たしてくれる、そうじゃない。私の内側に泉が湧いて、私の内側に水が湧いて、この内側の泉が私を満たして、その私の泉が周りに流れていく、全く新しい生き方をイエス様はここで私たちに提示しているのです。皆さんそうじゃないですか。私たちが誰かに満たしてもらいたいと思う、何かに満たしてもらいたいと思うとどうでしょうか。私たちは枯れてしまわないですか。こうしてくれないってことが気にならないですか。こうしてくれなかったってことが心の傷として残らないですか。ああしてくれればよかったのに、こうしてくれ、あの時こんなことを言われた、こういうことをされた、そういうこの不満であるとか不平であるとか、そういうものが出てくる。私たちが命の泉であるイエス様の命の泉に満たされないと何が起こってくるかというと、私たちに中にが乾くだけじゃなくて、乾いている中に湧いてくるものがある。私たちのこの中に何が溢れてきているでしょうか。何が湧いているでしょうか。イエス様はもうそういう生き方やめなさいっておっしゃる。もうそういう生き方やめて、私の与える命の水を飲みなさいとおっしゃる。私はあなたに命の水を与える、あなたの内側にあふれるものを与える、それがあなたを満たし、また周りの人々を満たしていくような生き方をあなたに与えるというふうに言われたんです。で、そう言われるときに、ね、そっか、じゃあ頑張ろうと思ってですね、頑張る傾向が私たちにあるんですね。そうだ、私もクリスチャンだから、私も、もういつも不満の中に出ちゃダメだ、この中に泉を持って周りの人々を生かすような生き方をしよう、頑張る。それは違うんですね。レント集会でもお話ししましたが、頑張りの宗教ではない、頑張りのメンタリティじゃなくて、恵みの世界に私たち生かされている。私たちがここで頑張って、私もそうなんです、私もそういうメンタリティあるんですよ。だから、そうだ、私がもうちょっと頑張って一生懸命やって、そして私の中にあふれる命が周りの人を生かしていくような、そんな生き方をしよう。やってると自分も疲れてきますし、また周りの人もですね、自分は気がつかないんですけど、周りの人がまた疲れちゃうんですよ。なかなか肩に力入っちゃってなみたいな、変えちゃうんですね。で、本当に違うんです。この命の泉は神様から、イエス様から恵みとして私たちに与えられる。本当に私たちに神様の方から、これはお前に与えるよと不思議な御業を通して与えられる。それに2つの秘訣を今日お話したい。この聖書の箇所から2つの秘訣をお話したいと思うんでありますが、1つはですね、自分の問題に触れていただくことです。このイエス様が16節で女に言われるんですが、あなたの夫を呼びに行ってここに連れてきなさいって言われる。あなたの夫を呼びに行ってここに連れてきなさいって言われる。で、どういうことなのかな、どうして、例えばね、永遠の命に至る水が湧き上がるだろうって言われて、イエス、この女の人が私にその水をくださいって言ったら、なんで夫が関係あるの、なんで夫が関係ない、私でいいじゃない、なんで夫を連れてこなきゃいけない、そんなこと言うんだろうこの人はって思ったんじゃないかと思うんですよ。でもこれが、この夫を連れてきなさいってこう言葉は、イエス様はこの人の問題、この人の問題にあえて触れようとしたんです。私たち人間関係の中であえて触れちゃいけないって感じるような問題ってありますよね。あえてそんなことに触れるなんて失礼だって思うときありますよね。でもイエス様はあえて私たちが触れてほしくないような問題に触れなさるんです。あえて私たちが触れちゃいけないなって感じるところを、それを持ってきなさいよって、それを持ってきなさいよって、触れてほしくないな、ここに触れないでほしい、そこに神様はそれを持ってきなさいよっておっしゃるんです。 これ私の問題ですよ、誰にも何も言われたくないって、そういう問題があるならば、それこそを私のところに持ってきなさいって言うんです。あなたの夫を呼びに行って私のところに連れてきなさい。一番触れられたくない。この人がなんで真っ昼間の12時頃に水を汲みに来た。それはおそらく井戸端会議が嫌だったんですよ。暑い時間帯に水を汲みに来る人なんかいなかった。この時朝か夕方です。その暑い真っ昼間に水を汲みに来るなんてバカれてる。でもバカれてること、それもですね、これ町から 1.5 キロくらい離れていたって書いてありますね。ここじゃなくてですね、調べた人、考古学者によると 1.5 キロくらい離れたところにあった。 1.5 キロって、ね、大したことないと思いますよ、私なんか。 1.5 キロまああっという間じゃない。だって考えてみてください。行きはいいですよ、亀を持っていくわけですからね。帰りはそこに水をいっぱい溜めて帰ってくるんですよ。それを、暑い時間帯に。誰もそんなことをしない。どうしてですか。人に会いたくなかったんです。人と関わり持ちたくなかった。どうして。自分は何回も結婚に失敗をして、触れられたくなかったんですよ。そういうの嫌だったんですよ。そんなことを、もう人のそういう話題に乗るのがもう絶対もう我慢ならなかったんですよ。だから昼間にこの水を汲みに来たんです。その問題にイエス様はあえて触れられた。私たちがほっといてほしい、言わないでほしい、触れないでほしい、そう思っていることがあるならば、それこそ神様の前に持っていかなきゃいけない。それをこそ持っていかなきゃいけない。一つは罪でしょう。私たちが罪を本当に解決できない、清算できない罪を抱えて歩んでいるならば、私たちの心が命の泉で満たされることはない。旧約聖書にもそういう例がたくさんあります。罪を犯してそれを隠しているときに、私の心は本当に骨が枯れるように、枯れが出た、苦しかった、悔い改めてください、神様前に持ってってください、本当に神様の前にその問題持ってって許していただきましょう。イエス様はそのために十字架にかかったんです。イエス様の十字架を無駄にすることないです。私たちを命で満たすために、喜びで満たすために、私たちの身代わりとして十字架にかかってくださいました。なのに私たちがその罪を神様の前に持ってかないで、いやこれだけはもうほっといてください、やってるならばもったいない。イエス様の死は無駄になってしまう。悔い改めて許していたことであります。もしも一人で祈って解決が、平安がないという方はですね、本当にぜひ信頼できるクリスチャンの方にですね、信頼できる方とにお願いして祈ってもらってください。本当に祈ってくださいと言われた方はですね、一緒にお祈りをして、こよあなたの罪を許されたって聖書を開いて、ちゃんとあなたは告白したから許されましたよ、これは神様の約束ですからね、ちゃんと宣言をしてください。大切なことです。もう一つ、傷ですね。今度はこの自分の罪じゃないかもしれない、逆に人から受けた傷だったりするかもしれない。そういうものがですね、この中にずっとずっとずっといることですね、それは一生拷問を受けているようなもんだよってイエス様おっしゃいました。私たちが人から受けた傷を五章大事にですね、私はあの時あんなことされたからってやってたら、心の中に泉が湧かないです。イエス様の与えようとする泉が湧かないです。本当に傷があるならば、それを神様の前に持っていくことです。私は許します、私は許します、神様は許せない、だから許す心を与えてください、許す勇気を与えてください、許させてください、私は許します、祈ってください。まだ心にわだかまりがあります、どうかそのわだかまりを溶かしてください、そう祈ってください。神様は 私たちをこの命の泉で満たしたい、命の泉で私たちを満たしたい。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、それはこの今司会の方が読んでくださったこの後の部分ですが、19節からのところであります。霊と誠によって礼拝するってところでありますが、ちょっと読み出しましょう。19節から、女はイエスに言った。主よ、私はあなたを預言者と見ます。私たちの先祖はこの山で礼拝をしたのですが、あなたは礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは女に言われた。女よ、私の言うことを信じなさい。あなた方がこの山でもまたエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っているもの方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と誠と思って父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。このような礼拝をする者たちを求めておられるからである。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠と思って礼拝すべきである。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られたならば、私たちに一切のことを知らせてくださるでしょう。イエスが彼女に、女に言われた。あなたと話をしているこの私がそれである。神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠と思って礼拝すべきである。これはですね、解釈のすごく難しいところでありまして、多くの場合ですね、この霊と誠とっていうのは真心を持って礼拝すべきだというふうに理解されます。でもこれちょっと日本的な理解かもしれません。私自身もこう読んでるとですね、真心を持って礼拝すればいいのかなっていう気持ちにもなるんですけれども、いろんなものを読んでおりますと、いろんな調べ物をしておりますと、いや、これはもうちょっと違うんじゃないだろうか。私たちの心の態度が大切なんですよってことよりも、これは、神様の恵、やっぱり恵み、神様が与えてくださっているものを表しているんじゃないか。つまりイエス様によって礼拝をすること。この誠というのはですね、新共同訳聖書を読むとですね、真理って訳されてますね。誠っていうのが、公約の訳がですね、あまりにもやっぱり真心ってことにやっぱりちょっとニュアンスがあるもんで、新共同訳ではそれをやめました。真理という言葉を使っています。神は霊と真理をもって礼拝する。で、霊というのは聖霊様を指していると考えていいと思います。そして真理というのは、私は道であり真理であり命であると言われたイエス様を指していると理解していいと思います。ですからこれは私たちが真心を込めてというよりは、神様が私たちに与えてくださった聖霊様とイエス様の恵みによって、そこに頼って礼拝を守っていくこと、そのチャンネルで、そのイエス様と聖霊様というチャンネルで礼拝をされていく。あの山が大切、このエルサレムが大切、この激甚山が大切、そういうことではなくて、神様が私たちに与えてくださった聖霊様、そしてイエス様の恵みによって礼拝を、そうです、私たちの本当に命を、私たちを命に満たすこの礼拝は何かというならば、私たちが心を正しく持ってということに集中するのではなくて、神様がどんなに大きな愛を持って私たちを愛してくださったか、神様がどれほど大きなこの恵みを私たちに注いでくださったか、どれほど熱い思いを持って私たちを見ていてくださるのか、私たちに手を差し伸べてくださっているのか、いや、私たちのところに飛び込んでくださったのか、そのことに目を留めた礼拝を守っていくことであります。私たちが、ね、私たち自分に注目する礼拝やってると、あ、これでもちょっと心がまた違うこと考えちゃったないですか。皆さん毎日なかなか読めないかもしれませんけど、聖書を見ながらですね、違うこと考えないですか。私は考え事はあります。で、落ち込みますね。で、それなんで落ち込むんですか。自分を見てるからです。ああ、俺ってダメだなって、あ、自分ってなんでこんな集中力ないんだろうって、自分見てるからですね。 自分見ると落ち込むんです。自分ってなんでこんな集中力ないんだろう、なんで自分って聖書をもっとたくさん読めないんだろう、自分を見てると落ち込むんですよ。そうじゃなくて、私たちの礼拝って何かっていうと、自分見るんじゃなくて神様見るんです。神様ってなんて愛にあふれた方なんだ、神様ってなんて豊かな方なんだ、なん神様なんて大きな愛を私たちに注いでくださったんだ、そこに注目するんです。そこに私たちの目を注ぐんです。私たちが真心を込めて礼拝しているかどうか、もちろん私たち真摯な礼拝をされましょう。でもそこに注目するんじゃない。私たちのために一人子を与えるほど、あのこのレント期間でありますけれども、あのイエス様の十字架の上で私たちを救うためにイエス様を十字架につけるほど、豊かな豊かな大きな大きな愛を持って私たちを愛してくださった、その愛に目を向ける礼拝を守っていくことです。そこにこそ、そのイエス様の恵みに自分の弱さを認めて、神様の恵みに本当に信頼して委ねて歩んでいく歩みこそ、私たちの内側に命を与える、私たちの内側にこの泉を与える、この礼拝であります。あなたは祝福のもといです。あなたはここから使わされて家族のところに派遣されてるんです。あなたはここから使わされて職場の同僚のところに派遣されてるんです。あなたはここから使わされて近所の人々のところに、ママ友とか、また昔の友人とか、いろんな人々のところに私たちは使わされてるんです。満たしていただこうじゃありませんか。満たされないと出ていけないですよ。本当に神様の前に、私は乾いています、私は乾いています、どうかこの泉を私にもください、この女の人は求めたんですよね。私たちも求めるじゃありませんか。まあそういうのがあるんだったら、まあそのうちそうなればじゃなくて、本当に私を満たしてください、私を命の泉で満たしてください、私このようになりたい、本当にあの人がこう言った、この人がこう言った、そんなことに振り回されたくない、私の内側に泉があふれて周りの人々を生かしていくような、せっかく一度人生です、そのような生き方させていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、どうか私たちの心を満たしてください。本当にあなたなしには、この命の泉なしに私たちは出ていくことはできません。この命の泉が内側にこんこんと水をあふれさせて、私たちの心を満たし、周りの人々を満たしていく、そのことなしに私たちはこの世で歩むことはできません。どうか憐れんでください。この女性が求めたように私たち求めます。どうかこの私が乾かなくて済むように、この水を私にください。自分の問題を持ってまいります。そしてあなたを前にへり下って、あなたの恵みを求めます。どうか主よ、あなたの命を満たし、神様はあなたから命の泉をいただいて、周りの人々にそれが流れていくような生涯を送らせてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。